はい、すみません、改めて、福利課長支給担当の長谷川と申します。退職手当についてはの私からの説明申し上げます。私もすみません、座って、説明させていただきます。失礼いたします。退職手当につきましては、私からは3点だけお伝えいたします。1つ目は退職手当の金額について、2つ目は退職手当の手続き、それから3つ目、退職後に再就職する場合の退職手当上の注意点という、この3点についてお話しいたします。資料ですが、お手元に皆様のお名前入っております退職手当の試算書と、試算書の見方、それから退職後のガイドブックでご準備いただければと思います。よろしいでしょうか。1つ目の退職手当の金額についてお話しいたします。金額はですね、試算書に書いてある通りでございます。ですが、この内容について試算書の見方という資料を使ってご説明したいと思います。試算書の見方という資料のまず1ページ目をご覧ください。ちょっといろいろ書いてあるんですけども、丸1というのが見えるかと思います。丸1と書いてあるところですが、こちらは、退職時の給料月額に支給率をかけた基本額と在職期間の職責貢献に応じて加算されます調整額を、足した金額で退職手当というものは計算しますよということが書いてあります。税金控除前の退職手当額です。こちらの金額なんですが、これからの予定されておりますというか、1月1日付の昇給、もしある方ですけども、1月1日付の昇給ですとか、あとは給与改定ですね、こういったものが全く何も反映されておりませんので、もしこういったことが該当すれば、少し額が変わってくることになります。で、次に丸2番ですが、この丸1の退職手当にかかる税金についてのことです。退職手当からも税金が控除されます。でどのくらいなのかなというと、こちらの金額ですとか、勤続年数によって税率が変わってきますので、ここお一人お一人変わってまいります。中にはですね、0円って書いてある方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、これは誤りではありません。今申し上げた通り、在職期間と金額で計算してまいりますので、その結果所得ですね、主に所得税がかからない、0円になるという方も中にはいらっしゃいますので、これ間違ってんじゃないかなと思われる方いらっしゃるかもしれませんが、一応これは現時点では大丈夫でございます。それから次ですね、丸3の住民税ですが、お配りしております試算書では、はてな、クエスチョンマークがついております。で、これはですね、毎月のお給料から、引かれている、控除されている住民税なんですけども、こちらが退職にされることで、引かれなくなる、控除できなくなります4月分と5月分を2ヶ月分、退職手当から控除いたしますということでございまして、金額はですね、今のところ福利課ではわからないので、はてなということにさせていただいております。じゃあいくら引かれるんでしょうかというふうなことが、今度は失敗かもしれませんが、こちらのご自身の給料明細ですね、そちらでご確認いただければと思います。で、次に ④ の共済返済金ですが、こちらは該当する方としない方がいらっしゃいますが、今のところ一律はてなとなっております。いわゆる貸付金ですね、共済組合とかご助会から貸付を受けている方で、会社終わってない分未償還金が残っている場合は、退職手当から一括控除というふうになりますので、はてなということになっております。今の段階では、現段階では一括控除なくても確定しておりませんので、ここははてなということにしております。ここまでよろしいでしょうか。丸1で計算しました退職手当から、 この丸2、丸3、丸4、これを差し引いた金額が丸5として、皆様これからご指定される、預金口座の方に振り込みになります。じゃあどこの口座に振り込まれるんでしょうかということですが、これはこの後皆様からご提出をお願いいたします。退職手当の受給申し出書、退職手当の受給申し出書という書類を皆様に、お願いいたしますが、そちらにご記入をお願いすることとなっております。そうすると次に心配なのはいつ振り込まれるんでしょうかということになると思うんですけども、すみません、現時点ではまだ確定ではありませんが、決まり次第お伝えしていきたいと思っております。で、昨年度の例、令和4年度末の退職者の例ですと、4月10日には支払いしておりますので、こちらは変わらず同じ頃には今年度も令和5年度末退職の方についてもお支払い振り込みをしていきたいなというふうに今進めているところでございます。で、この退職手当の振り込みにあたりましては、皆様のご住所宛てに、お住まいのご住所宛てに正式な退職手当の支給通知書というものをご郵送いたしますので、そちらもご確認いただければと思います。で、あと資産書の見方の2ページ目以降なんですが、こちらも見ていただくといろいろ細かい計算の仕方が書いてございます。で、こちらもですね、ご説明したいところであるんですけども、こちらのお一人お一人本当にこれは経歴が異なっておりますので、本日この場での説明というのはちょっと省略させていただきたいと思います。見ていただいて、もし疑問ですとか、何かあれちょっとこれ違うんじゃないですかねというようなところがあれば、福利課上級担当までご連絡いただければと思います。はい、では次に進みますが、今少し手続きのお話をしましたが、退職手当の手続きについてお話しいたします。お手元の退職手当のガイドブックの10ページ目をご覧いただければと思います。退職手当のガイドブックの10ページ目の上に見出しがあります。括弧5番、退職手当の受給に関する提出書類というところでございます。こちらにつきましては、こんな書類が必要ですよということで、福利課から、各所属の方に、各学校さんのとかの方に、書類の提出の依頼の文書を、12月の1日に送りしたところです。で、皆様のところにはもうすでに所属の事務の先生、事務のご担当の方から、先生こういうの出してくださいというふうにお知らせがあったところももしかしたらあるかもしれませんが、いろいろこう準備していただく書類がございますので、こちらに一覧表として載せておきました。まだの方も含めて書類の準備の方よろしくお願いしたいと思います。あと最後になります3点目でございます。退職後の再就職にする場合の退職手当料の注意点ということについてお話しいたします。こちらは退職後のガイドブックの、今開いていただいているガイドブックの1ページをご覧いただきたいと思います。一番上の1、退職手当となっているところの括弧1の適用範囲というところですね。この括弧1適用範囲の5行目なんですけども、正しいというところがあります。正しいというところをちょっと読み上げますね。ただし退職も引き続いて国や他の地方公共団体等の職員となり、勤続期間が通算される場合や懲戒免職処分を受けた場合などには原則として支給されませんというふうになっております。今回3月31日予定で退職された後、引き続きというのは1日も空けないで、つまりは4月1日から、国ですとか他の都道府県さんですとか、そういったところにまた同じ公務員として採用されて、それぞれの勤続期間が合わせて計算される、我々ちょっと通算なんて言ってますけども、引き続いてまとめてこう計算される場合には、今回の退職手当は支給されないということになります。じゃあどうなるんですかと言われると、この引き続いた公務員として引き続いた期間が終わった時、 改めて退職するという時に合わせて福島県の期間も含めて、今回の今お勤めの期間も含めて計算して退職手当が、お支払いになるということになっております。ですので、もし私該当しますっていう方、まあ、今時点だと難しいかもしれませんが、この後いろんなこうどっかからお話があってなんていうことは聞いたことありますけども、まあ、該当するようなことがあった場合はお早めに福利課までご連絡いただけると、私はすごく助かるので、よろしくお願いいたします。で今回退職後今1日も空けないでっていうふうにはお伝えしましたが、ちょっと難しいですが、定年前再任用短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員ですとか、暫定再任用職員となる場合については、1日も空けないで勤務期間続くと思うんですけども、この場合は期間が通算されないということになっております。それですいません、ややこしいことになってしまって申し訳ないですけども、定年前再任用短時間勤務職員とか、暫定再任用職員になる場合につきましては通算されませんので、今回の退職時に退職手当が支給されるということになっておりますので、こういった場合には私福利課の方にはご連絡はいりませんので、何よりでございます。と何かわからないことがありましたら、福利課職員担当までご連絡いただければと思います。退職手当については以上でございます。どうも、ありがとうございました。